今朝は四書記です。四書記6章11節から16節までです。旧約聖書387ページです。四書記6章11節から16節までお読みいたします。さて、主の使いが来て、アビエゼル人ヨアシュに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時、ヨアシュの子ギデオンは、ミディアン人から逃れて、酒舟の中で小麦を打っていた。主の使いが彼に現れていった。勇士よ、主があなたと一緒におられる。ギデオンは、その見使いに言った。ああ、主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが、主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って、私たちに話したあの驚くべき見業は皆どこにありますか。今、主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。すると、主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の地から救え。私があなたを使わすのではないか。ギデオンは言った。ああ、主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように、私の分際は、マナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。主はギデオンに仰せられた。私はあなたと一緒にいる。だから、あなたは一人を撃ち殺すように、ミディアン人を撃ち殺そう。
皆さんおはようございます。4月、学校はもう夏休みに入って1週間、本格的な夏がやってきました。木曜日、先週の木曜日、金、土と3日間、ジョイキッズのキャンプがありました。お祈りくださって、感謝します。本当に3日間、いい天候に恵まれてですね、まあ、恵まれすぎてというか、もう暑くて、皆さんもそこを過ごしておられたからわかると思いますが、まあ朝から一日中ですね、ずっと外にいる。どれぐらい麦茶を飲んだかな？どれぐらい汗をかいたかな？もうみんな自分が汗臭いのももう忘れてですね、もうこう、動き回っていました。とっても祝福されたキャンプでした。本当に手伝いに来てくださった方々もたくさんおられまして、本当に心から感謝します。暑い中ですね、タオルで汗を拭いながら、飯盒炊爨や、いろんなところに手伝いに来てくださった方々がいました。まあ、キャンプに入る数週間前から、ジョイキッズのスタッフはですね、毎週日曜日、時間を見ては集まって、どうしよう、こうしようと言いながら、楽しく準備していったんですね。先生たちが楽しければ子供たちはもうそれ以上に楽しいわけで、今回はオリエンテーリング少し工夫したんです。ミッションをやって、今までオリエンテーリングも普通に回ってたんですけれども、今回はですね、ミッションを課そうと。暗号を解いて次のミッションを解く。次のミッションに行ったら、そのまた暗号を解いて次のところに行く。まあ面白いその暗号を作りながらですね、そこで行き先を地図で見ながら、調べながら、みんながこう、オリエンテーリングしながら、こう、会場中をこう集まって、広がって子供たちがあちこちと行き回っていたんです。なかなか解けない暗号もあってですね、また地図が読めないグループもあって、同じところに帰ってくる。でもう一回地図見てみようかって言って、また同じところに帰ってくる。先生、どこに行っていいかわかりません。もう1時間半ぐらいかけて子供たちは、そのミッションを解くために、最後はですね、宝の箱見つけるんです。その手前で、その箱には鍵がついてるんです。そしてその鍵を見つけて、そしてその鍵を見つけたら、その宝の箱を探して、そして宝の箱を鍵を開ける。するとその中から、 ああ、そのミッション達成の御言葉が出てくるんです。そしてその御言葉を覚えて、ゴールに入るという。まあ本当に宝探しのような何かこう、冒険のような、ワクワクするようなところですね。先生がまずワクワクして、宝探したらどうだろうね、見つかったらどうだろうね、楽しいね、と言いながら、先生たちがワクワクしながら準備していました。そしてその中の目玉はですね、戦隊、スクワレンジャーという戦隊ものがですね、全身タイツ。この熱いのにです。進学校からですね、マサルとゆかりさんが、戦隊ものを持ってる教官室に借りてきてくれて、緑、赤、ピンク、そして黄色、戦隊を、青ですね、青、もう借りてきてくださって、どうする、この暑いのに熱中症になったらどうすると言いながら、じゃあちょっとその戦隊ものが登場する近くになったら、草むらで着替えて、全身ですかね、タイツ。全身タイツ。で、緑の草原にですね、赤レンジャー、赤のね、先端が目立つんですね。なんか赤い人が職務質問されたらどうすると言いながらですね、お友達がどんな風に喜ぶかなっていうその顔を、思い描きながら楽しいね。なんと、先輩になりたいという先生がたくさんいたんですね。これがまあ現状ですけれども、やりたくないじゃなくて、私がやりたいという、もう、抽選さながらの感じで、まあ先輩入ってくる先生が4人いて、そして子供たちも、その先輩の名前はですね、スクエルンジャー。スクエルンジャーです。本物は。そして、あとの3人は偽物なんです。この本物とじゃんけんしてあっち向いてホイをしないと指令がもらえないんですね。他の、偽物は、救えないんじゃとか、救われるんじゃとか、こう、ちょっとこう、名前の違う。その先輩ものとじゃんけんしても、ちゃんとした指令がもらえないんです。まあ、そんなことを工夫しながら、みんなこう、あちこちうろうろしながらですね、一ゲームをしたり、ジェスチャーゲームをしたり、得点を加算しながら、ゴールしてきました。本当にその、姿を見ながら、わあ、キャンプが始まったなとか思ったんですけれども、まあ、そのオリエンテーリングに始まりまして、まあ、いろんなプログラムがありました。飯盒炊爨。で、大鷹というね、紙飛行機も作ったんです。割り箸とゴムで飛ばして、すごいたくさんこう、飛距離が長く、また旋回する大きな飛行機を作ったり、スイカ割りをしたり、キャンプファイヤーしたり、その中でも4回、メッセージの時もありました。今回、本当に感謝だったのは、お友達、ズーキッズに来てるお友達が、自分の小学校の友達を祈って誘って連れてきたんです。そしてまた、この伊保小学校、この地域にある教会、この地域にある子供たちが教会に来るようにと祈り始めて、もう何年も経ちますが、その中で、今回ですね、去年も来ましたけれども、今回は伊保小学校のお友達で一つのグループを築けるぐらい、5人のお友達が来ることができたんです。代わりがけに、来年をもっとたくさん誘ってくるね、先生と言って、帰っていきました。あの囲碁小学校の子たちがたくさんキャンプに参加して、そしてあの囲碁小学校の先生のためにも祈りました、みんなで。小学校の子たちと学校のためにも祈りました。そのようにして、キャンプを通してですね、子供たちが、その3日間、わずかの3日間ですけれども、神様に触れられて、そして本当に神様いるんだと。今回のテーマは、勝利者というテーマでしたけれども、勝利者。そのテーマになって4回のメッセージがありました。その中で子供たちが本当に御言葉に触れられて、変えられていった。そのことを見ながら私たち、最後の礼拝の中でですね、先生たちがこう、もうその姿を見て涙を流す。子供たちもイエス様を仰いで涙を流す。そういう最後の礼拝、そういう時間でした。本当にお祈りありがとうございます。本当にこの世の中で、神様が一つ一つの働きを広げていってくださっているんだなということを思いました。この方が私たちの主です。自分で自分を変えることができない。子供たちもいろんな問題を抱えて毎日生活しています。あの小さな体で、その心、そこにはいろんなことを葛藤しながら、言えたり言えなかったり頑張って生きてるんですね。でもそのところに神様が触れてくださるときに、そこに柔らかい心の中に神様の言葉が宿っていくときに、その子自身が作り変えられていってる。顔を見ていたら分かります。来ていた時と変わると全く違う姿でみんな帰ってきました。明日も来るねって言って、今 今日の朝から準キッチンに来たお友達も、いましたけれども、この方が私たちの主です。そしてこの方から今日も御言葉を共に聞いて、参りたいと思います。今朝は四書記を共に開きました。四書記、あまり皆さん馴染みのないところかもしれません。四書記というのはエジプトでの奴隷生活から解放されて、イスラエルの民があらがう40年を経て、神様からいただいた約束の地であるカナン、パレスチナ、今のパレスチナ地方ですけれども、その土地に入って、定住を始めた時代のことが、この四書記に書かれています。偉大なリーダー、モーセによって民が導き出されて、40年のあらがう通り、そしてその後、ヨシュアに引き継がれて、ヨルダン川を渡ってカナンの地に入っていきました。そしてここでの定住生活が始まりますが、この定住するようになったイスラエルの民は、現地で農耕技術を習得する。それと同時にですね、現地の文化というもの、また宗教というものがこう入り込んできたわけです。そしてそのような接触の中で、カナン人が拝んでいた、現地人が拝んでいた偶像をこの民の中にこう取り込んで、いくんです。神様はこのような民の中に、獅子、裁きつかさとも言いますけれども、この裁きつかさと呼ばれる人を置かれます。最後の裁きつかさはサムエル、預言者サムエルでしたけれども、この裁きつかさというのは、イスラエルの民がいつも神様から離れないようにと、神様と民との関係を結ぶ働きをしていました。四書記の中には全部で12人の獅子が出てきます。今朝はこの中の一人のギデオンという人に、どんなことがあったのかというのを共に見て、いきたいと思いますが、第一問目は、嘆きの日々も主の手の中にあるということです。嘆きの日々、それも神様の手の中に、あるんだということです。創世記からずっとですね、この旧約聖書を読んで、いくとですね、イスラエルの民がいつも繰り返し繰り返し同じ失敗をしているということを、私たちはある時気がつきます。自分と同じだなという共感を覚えるぐらいです。同じ失敗を繰り返してしまうという弱さが私たち人間にはあります。生活が安定すると、神様から心が少しずつ離れていく、好き勝手に振る舞っていく。そしてだんだん心が、基準値がずれていってですね、だんだんだんだんこう悪へ悪へとこう傾いていく。そして、にっちもさっちもいかなくなってから、圧迫を受けて、どうにもならなくなって、ああ、神様ともう一回立ち返る。主に叫び求める。そして、その中に神様がご介入くださって、解決を得る。そして、また、喜びの中を生活するんですが、喉元を過ぎて暑さを忘れると、また同じことを繰り返す。このようなイスラエルの民、このような私たちに、神様は諦めずに忍耐を持って私たちと関わってくださっています。ギデオンという人は何をしていたか、ここに11節を見ると出てきます。読章の11節、さて、主の使いが来て、アビエゼル人ヨアシに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時、ヨアシの子ギデオンは、ミディアン人から逃れて、酒舟の中で小麦を売っていた。酒舟の中で小麦を売っていたとあります。ミディアン人から逃れて、酒舟の中で小麦を売っていた。酒舟というのは、葡萄酒を作るときに使う大きな樽です。収穫した葡萄の実を踏んで圧縮する、そのために使っていた樽です。 まあ、人目のつくところで小麦を打てば、脱穀すればよかったんですけれども、人目につくところでするならば、ミディアン人に狙われる。だから、隠れて、酒舟の中で麦を脱穀していたんです。その背景にはこういうことがありました。6章の1節から少し見たいと思いますが、6章1節から、6節までを見ましょう。イスラエル人はまた、主の目の前に悪を行った。そこで主は7年の間、彼らをミディアン人の手に渡した。こうしてミディアン人の勢力はイスラエルを抑えたので、イスラエル人はミディアン人を避けて、山々にある洞窟や洞穴や要害を自分たちのものにした。イスラエル人が種をまくと、いつでもミディアン人やアマレク人や東の人々が登ってきて、イスラエル人を襲った。そして、イスラエル人に対して陣を敷き、その地の産物を荒らして、ガザに至るまで、イスラエルに羊や牛やロバのための餌さえも残さなかった。彼らが自分たちの家畜と天幕を持って登ってきたからである。彼らはイナゴの大群のようにしてやってきた。彼らとそのラクダは数え切れないほどであった。しかも彼らは国を荒らすために帰ってきたのであった。それでイスラエルはミディアン人のために非常に弱くなっていた。するとイスラエル人は主に叫び求めた。種をまいて一生懸命育てて、ようやく収穫の日が来るというと、ミディアン人がやってきてそれを根こそぎ持ってってしまう。このようなことが1年、2年でなくて、7年も続いていたというんです。収穫の時期になると、丹精込めて作った小麦を根こそぎミディアン人に持っていかれてしまう。襲撃されれば食べていくことができない。だから、怯えながらも、隠れて酒舟で小麦を売っていたんです。明日の食べ物、1ヶ月後の食べ物が必要だったんです。そして、その隠れて麦を売っている、惨めなその中、主の使いがギデオに現れて言いました。勇士よ。勇士よ。主があなたと共におられる。まあ、おおよそ勇士としてはふさわしくない姿でした。そのギデオに向かって、神様は、勇士よと、主があなたと共におられると呼びかけられたんです。これは神様からの招きの声でした。何の行動も起こせなかった。ミディアンが襲ってきても、ただ隠れて逃げるばかり。そして、そこにはつぶやきが満ちていた。勇士と呼ばれるにふさわしくないものに向かって呼びかけられた呼びかけでした。私たちの生活の中にも嘆きの日々というのが何年も続くことはあると思いますが、嘆きの日々も主の手の中にあります。その第一番目、目が覆われるとつぶやきを生むです。目が覆われるとつぶやきを生む。7年もの間、ミディアン人の苦しみの中にいました。毎日怯えて生活しなければならなかった。そして、この状況に対して、何の行動も起こすことができなかったんです。イスラエルの民はただ怯えて逃げるばかりでした。自分たちには、万軍の主が共におられるんだということを知っていました。けれども、それをどこかへ置き去りにしてしまったような、知っているけれども自分の生活とは関係がないような、そういう日々、そういう毎日でした。心がそこに向かなかった。神様以外に目を向けると、神様以外のものに目を向けると、別のものが私たちの心も締めてきます。そして、それは 私たちを弱めていきます。ギデオンもそうでした。隠れて麦を打っていた。ギデオンだけではない、このイスラエルの民全体がそういう状態、そういう状況だったんです。私たちの神様、私たちの先生の神様は素晴らしい方だ。でも私たち今そのような現状にはないという。ギデオンはその麦を打ちながら怯えていただけではなかったんです。その心の中が別のもので、いっぱいでした。彼は勇士を主があなたと共におられると語りかけられた言葉に対して少しも反応せずに、こう言い返しています。13節、ギデオンはその御使いに言った。ああ主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが主は私たちをエジプトから逃がせたではないかと言って私たちに話した、あの驚くべき御業は皆どこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。主が、神様が私たちと一緒にいるというなら、なんでこんなことが許されてるんでしょうか。素晴らしい御業を聞いています。エジプトから上がるとき登ってきた。そして約束の地に入れてくれた。でもあの時なされた苦しい御業は今一体どこにあるんですか。今は全くそれを見ることができない。私たちは捨てられたんだ、見捨てられたんだ、そしてミディアン人の手に渡されたんだ。その前に言いたいことがあると言わんばかりに、ギデオの口から出た言葉が、期待ではなく、勇士よ、主があなたと共におられるという言葉に対しての期待ではなく、まず彼の口から出たのは、つぶやきでした。この3つ、神様が一緒ならなぜこのことが起こるのか。モーセの時代に起こった奇跡をされた神様は今一体どこにいるのか。神様は自分を見捨ててしまった。どれも私が口にしたことがあります、こう思ったことがあるという人は多いのではないかと思います。見捨てられた、見放された、神様は自分に関心を持っておられない、そう感じる時が誰しもあります。祈っても状況が変わらない。ギデオンは麦を打ちながらつぶやいていました。なんでこんなことが続くんだ。神様は一体どこに行ってしまったんだ。それはあまりにもミディアン人の存在が脅威であったからかもしれません。皆さんにとってミディアン人というこの存在、皆さんにとってのミディアン人はどんなものでしょうか。どんな状況、どんな人でしょうか。自分を脅かす存在。私の友達、結婚した友達は主人です、家内ですというふうに、自分の配偶者のことを脅かす存在と、言った友達がいましたけれども、自分を脅かす存在。イスラエルの民にとって収穫物が得られないというのは死活問題でした。ギデオンの心の中は、神様はこのような状況を知っていたはずな、知っているはずなのに、なぜ手を下してくださらないのですか。不満がありました。どうしてこのような状況が起こってきているのかというところにまでは思いは至らなかったんです。なぜ神様はここに手を下してくださらないのですか。今まで神様が自分たちの民の中でたくさんの奇跡をされたことを聞いて知っている。海が二つに割れて、エジプトから民は逃れて、そして約束の地に向かった。アラノで40年さまよったけれども、毎朝毎晩天から朝はマナ、パンが降り、夕方はうずらが飛んできて飢えることがなかった。そして約束通り もうあの約束はなくなってしまったものかと思ったけれども、約束通り、カナンの地に入った。時間はかかりましたが。あのように宮沢をなさった神様。私の信じている神様はそのような方だと、民は知っていましたが、その神様に希望を持つことができませんでした。不満が心の目を覆っていたからです。民全体の心が神様から離れていました。生活が安定すると神様を忘れていくという弱さがあります。そしてそこには自分中心というものが座を占めていきます。かつてどん底にいた自分を神様が引き上げてくださったこと、あるいは叫んで涙して祈った祈りを聞いてくださったこと、気がついたら祈っていた通りになっていたということを忘れてしまうんです。皆さんどうでしょうか。記憶を呼び覚まして、呼び起こしてみるときに、もう通り過ぎてしまったこと、その中に神様が一つ一つ成してくださった技というものがあったのではないかと思います。このようなことを忘れていくときに、そして目に覆いがかかっていくときに、だんだんだんだん神様に期待できなくなっていく。神様からいただいた約束の御言葉さえも、何の力も発揮していかなくなっていきます。神様は自分のことなど気に留めていないんだ。関心を払ってくれていないという不信仰の覆いがかかると、光が遮断されて、つぶやきだけがそこに生まれてきます。どんなに神様が照らそうと思っても、どんなにあなたが勇者だというふうに言ってもですね、その酒舟の中で目を伏せて、ずっと小麦を打つような、そのような生活をしているときに、神様の声、神様の光というのは、私たちの中に届いてくることができません。神様がどんなに素晴らしい方かということを知っていても、背中を向けていたならば、その光は届くことができない。神様は私たちをその酒舟の中で、ミディアン人を恐れて逃れて、酒舟の中で小麦を打つような状態から引き出したいのに、語られていることを聞き取ることができないんです。そこには、神様に対する不信と、行き詰まりというのが渦巻くばかりです。私はそのような状況、またそのような思いが自分の中にやってきたときに、いつも御言葉によって自分の内側の霊に命じるんです。詩編103編は命令で書いていますが、我が魂よ、主を褒めたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。これを自分に命じて言うんです。御言葉を。我が魂を主を褒めたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴から贖い、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。これを知りなさい。これを握りなさい。と、自分に命じるんです。すると信仰がやってくるんですね。目を伏せて光が届かないような状態だったところに、ああ、そうだ、そうだというこの信仰が、御言葉を通してやってきます。もしですね、今朝、自分も何か覆われているところがある、そう感じる方がおられるならば、それを取り除きましょう。神様は、その酒舟の中で麦を打つような、ミディアン人から逃れて、問題から背を向けて、見たくない、聞きたくない、そのような状況の中にある人に向かってですね、勇士よと言ってくださるんです。勇士よ。主があなたと共におられる。 この言葉を聞き取って握って融資を、そしてそれを応用するだけで、その言葉を握らせていただきましょう。告白して祈るときに、神様はその告白の通りにしてくださいます。信仰の告白の通りに、感情ではない告白の通りに神様はしてくださいます。文句いっぱいで、勇士とは程遠い議論に向かって、神様は勇士を、主があなたと共におられると、その酒舟の中から、そこから酒舟の中にいるギデオンを呼び出してくださいました。嘆きの日々も主と手の中のその第2番目、神の子としての立場を取り戻すです。神の子としての立場、私たちが生活するほとんどの時間、場所、それは神様を信じない世の中です。神様を信じない、神様の価値観がない、神様を神と思わない世の中で、私たちはほとんどの時間を過ごしています。影響を受けます。グラグラして軸がずれていく。力を振り絞って立ち向かうことを余儀なくされます。ミディアン人に囲まれるような毎日かもしれません。過ごす場所は聖書の世界とは正反対で、ある程度使い分けなければやっていけないよなと感じることがあるかもしれません。周りと合わせてうまく使い分けて、自分でこう使い分けていくときに、そしてそれを繰り返していくときに、少しずつ少しずつ神様から、神様に従うというところからずれていきます。神に従うことから離れるとき、私たちは力を失っていきます。神様は救われた私たちに向かってですね、あなた方はキリストイエスによって、イエスの信仰によって、神の子供ですと言ってくださっているんです。あなた方は神の子供ですと。けれども、その立場をいただきながら、私たちがそれを忘れていくときに、神の子としての立場を見失っていくときに、その立場というもののあり方、その特権というものを失っていきます。アンデルセン童話に出てくる醜いアヒルの子は有名な話で、誰もがご存知です。自分だけが姿形が違って生まれるんです。皆さん、今日ポストの裏側期待して見た方も多いと思いますが、先週までは5つの卵、石霊の卵がありました。いつ孵化するかなって待っていて、21日っていうからそろそろかな、3週間そろそろ来るねと待っていたら、週の半ばにですね、親鳥が何か加えて巣にやってきたんです。あれ、もうすぐ孵化するのかなと思ったら、案の定ですね、その数時間後に、卵を割れてですね、中から3羽のヒナが生まれていました。いや、かわいいなと思って、今日キャンプから、昨日ですね、キャンプから帰って、見ていたら、もう2つの卵も孵化して、全部で5羽。最初に孵化した鳥はですね、もう口をこうですね、開けて、ピューって鳴き声まで出るぐらい、かわいく成長していました。最初生まれたてはですね、クニャンとこう、全然首が座ってないというか、力もなかったんです。写真撮りたいなと思って、お母さんですよって上から言ったら、ピシンってこう、言葉が通じたかどうかわかんないですけど、そのシャッターチャンスでこう、写真を撮ったんですけれども、もうそんなことしなくても、代わり番子に、お父さんお母さん、こう、ひなに餌をあげに来ています。かなり大胆にあげに来ています。人がいたらどいてという感じで見てですね、あげに来ていますが、みんな同じ卵から生まれて同じ姿でした。でも、あの醜いアヒルの子は自分だけ姿が違っていたんです。のけものにされて、本当に寂しい 自分は見にくいんだなと思って、みんなの後ろの方をとぼとぼと歩いていく。そして大空を見上げると、空高くきれいな姿をした白鳥が飛んでるんです。ああ、あんな風になれたらよかったな。けれども、実は、自分が知らなかっただけで、本当は自分もあの大空を舞う白鳥だったんだということを知るんです。醜い蛇の子が自分は白鳥だったんだと知ったときに、初めて白鳥として、生きていくことができました。あの物語に、自分の思いを投影してですね、自分は醜い蛇の子じゃない、白鳥なんだと思って希望を抱いて読んだ人が多いと思いますが、自分が何者であるかを知る、これが重要ではないかと思うんです。あなたはキリストイエスの信仰によって神の子ですと神様は言ってくださっているんです。自分が何者かであるかということを知ることは重要です。皆さんも酒舟の中で麦を打つような、ミディアン人を恐れて麦を打つような生活というものが続いているでしょうか。世の中の様々なことに私たちも翻弄されます。いろんな問題がやってくる。そして自分を揺るがすものがある。身を隠して、難を逃れるまで息を潜めて、待つようなものであるにもかかわらず、その弱さを潔く認めることもできないプライドがあったりします。許しようと語りかけられてもですね、そのようなふさわしくないもの。でもこの語りかけを聞くときに、あの醜いアヒルの子は実は白鳥だったんだと気づくように、その語りかけ、主があなたと共におられるということが、酒舟の中にありながら、惨めな姿の中にありながら、その言葉を聞くときに、私たちはその言葉によって揺り動かされます。その声を聞くときに、私たちは我に返って、自分がどのような立場に置かれているものであるのかということに目が開かれていきます。そして、自分は世に打ち勝ったイエス様と一緒にいるんだということに、確信が湧いてくる。忘れかけていた子としての立場を取り戻すときに、私たちの周りを囲むミディアン人が襲ってくるような状況を退けていくことができます。この語りかけを聞き、そしてその立場を取り戻す者の告白というのは、こうです。私は私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。アウトラインにも書いていますが、これを皆さんに一緒に告白したいと思います。フィリピ4の13。はい。私は私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。これが私たちの信仰の告白です。今年の立場が与えているものが宣言できる言葉です。そして本当にこの通りです。クリスチャンは神の子としての立場をいただいています。しかし私たちはその特権を忘れがちなんです。簡単に扱ってしまう、その立場。世の中のものとあんまり価値が変わらないかのように、粗雑に扱ってしまう。そして周りとの波風を立てずに、そこそこに一生を過ごせればいいやと妥協してしまう。白鳥として美しく舞うことができるのに、アヒルとして生涯を過ごすことを選んでしまうんです。神様は、そんな私たちに、あなたは勇士だと語ってくれるんです。そんなミディアン人から逃れ隠れて麦を打っているようなものではない。もう一度私があなたに与えたその立場、その特権に目を開いて、それを見てごらんなさい。あなたは惨めな姿で、あの酒舟で 無理を打つようなものではないよ。子供としての立場を取り戻しなさい。そして目を開いて立ち上がりなさいと。もう一度古い立場として、この場所をお与えになりました。嘆きの日々は誰でもやってきますが、それは主の手の中にあります。そして、もう一度私たちが有志であるんだということを知る場所でもあります。第2番目は、有志は神を知っているということです。有志は神を知っている。その1番、持たないものは持っています。持たないものは持っている。神様が誰かを用いようとされるとき、聖書を注意深く読むとですね、共通して言えることは、自分は強い、自分はできると自信満々の人を選んではいないんです。神様はエジプトを脱出するときのリーダーとして、モーセを選びましたが、このモーセがエジプトでパラの娘、王女、その王女の息子として育った。帝王学を身につけて、立場が与えられて、自信に満ちていたとき、そのモーセには声をかけませんでした。そうではなくて、彼がそのエジプトで失敗し、遠いその荒波で逃れた後、ただの羊飼いになった。自分は何も持っていない。自分は何も出すことができない。ただ一人の羊飼い。その羊飼いになった何も持たないモーセになってから初めて神様はモーセを招いてその使命をお与えになりました。ペテロもそうでした。ペテロも12人の弟子として神様がイエス様が選ばれましたけれども、本当にイエス様から召しの言葉をもらったのは、ペテロがイエス様を裏切って自身を喪失し、男泣きに泣いて、もう合わせる顔がないと。その大きな失敗をした後、イエス様が復活されて、あのガリラヤ湖畔で一緒に食事を共にし、イエス様と顔と顔を合わせた時に語られたイエス様からの言葉、私の羊を飼いなさい。私の羊を牧しなさいと言われたあの言葉。ペテロが自信満々で、イエス様、私はあなたについていきます。死の谷までついていきます。と言ったときに、イエス様は、あなたにそれはできないよ。と。けれども、ペテロが大いなる失敗を通って、自分は何もできない。自分は、ついていけるのものではない。と。そういうところを通った後に、神様はペテロを招きました。私の羊を飼いなさい。私の羊を牧しなさい。神様は空っぽの器に、何も持っていないものに、ご自分の力を注いで、お持ちになる方です。自分には何もないと落胆する私たちに向かって、こう言われています。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さの中に完全に現れるからである。と言われたんです。ですから、私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで、私の弱さを誇りましょう。有志よと呼び出されたギデオン。彼は、神様がもうイスラエルを見捨ててしまったのではないかという疑いの心をあらわにします。なぜなら彼にとってですね、主はあなたと共におられるというメッセージは、実際自分が置かれている現実からはかけ離れていたからです。現実の自分たちの惨めな状態からは信じることができない言葉でした。このような霊的な絶望の中で神様は言われたんです。あなたのその力で生き、イスラエル人をミディアン人の中から救え。14節、主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを 使わすのではないか。あなたが生きなさいと。民全体が圧迫されているような状況の中で、あなたが生きなさい。ミディアン人の圧迫の中で神様は、いつまでご自分の民を捨てておかれるのだろうかと。そう疑問を持つギデオンに対して、神様は、あなたが生きなさい。あなたが鍵なのだと言われたんです。自分の力量には到底見合わない大きな働きをギデオンは仰せつかりました。一目瞭然、自分にはできないことがわかります。そしてギデオンは言うんですね。私の出身は小さなマナスの分断で、そしてさらに小さく私は無名で、しかも若いし、誰も私のことなんか知りませんと。リーダーにふさわしくない家系。リーダーにふさわしくないものです。みんなこんな怯えた状態の中で、みんなが神様から何か離れたような状態の中で、一体誰がこんな小さな存在の自分の言葉を聞いて従ってきてくれるんでしょうか。でも神様は、このように思う、このように考えたギデオンに向かって、あなたのその力で生き、イスラエル人をミディアン人から救えと言われました。何か特別な力が与えられて、準備万端整って、さあ行けるぞ、自信満々、そのような勇気が倍増して勇士になってからではなく、今ある力、あなたのその力で行けばいいんだと言われたんです。今回のジョイキッズのキャンプでですね、そのテーマは、勝利者、ビクトリー。そしてそのメインの御言葉は、第一ヨハネの5章5節でした。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じる者ではありませんか？幼少のお友達や初めてこのメッセージを聞いた、キャンプに参加したお友達。勝利者ってどういうことかな？アダムといえば神様最初に作った時に神様の勝利を持っていた。でも誘惑する者がやってきて、神様との関係が壊れて死んだ者になって、あそこで敗北者になった。でも神様はもう一度私たちを勝利者としたいために、イエス様をこの地に送ってくれたんだ。世に勝つ者とは誰か。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。このメッセージを聞きながら、そうか、イエス様を信じた人は、イエス様が勝利を取ってくださったから、イエス様と一緒に歩むのは、自分ができなくても、この方とついていったら、ずっと勝利を取り続けることができるんだなということを、みんなお友達は受け取ってですね、その目が輝いて、その御言葉メッセージを受け取っていました。勝利者には戦いがある。戦って勝って初めて勝利者だ。イエス様は全ての戦いを飲み尽くすように勝っていかれた。この方と一緒に歩むならば、勝利者なんだ。そうか、と言って、子供たちはその礼拝の中でですね、そのことを本当に確信持って、握って、受け取っていったんです。私がするのではない。できないことを知っています、お友達も。喧嘩しちゃった。神様、勝利者だ。でもできないかもしれない。そのできない、私がするのではない。神様が私を通してしてくださるんだということを知っているものは強いです。自分の弱さの中に神様の強さを見出すものは、揺るごうとない強さを持ち続けることができます。勝利者として歩むことができます。そのことが分かるとき、こう、喜びが湧いてくるんですね。喜びが。すごいな、神様は。喜びが湧いてくる。このキャンプの最後の集会の時、もうお友達はみんな手を挙げてね、賛美して。そして、その賛美は、そのホールいっぱいね、響いていたんです。 力で神様に満ちて勝利する。十字架高く上げ、いつも希望勝利。これをもう大きな声で、みんなで歌ったんですね。くじけない、何かが起こるまで諦めない、清くなること、逃げ出さない、戦うことから投げ出さない、伝えること、力や神様に満ちて勝利する。十字架高く上げ、いつも希望勝利。もう私がその告白をしますという、この歌に合わせてみんなが自分の告白を持って賛美していく。どんどんどんどん子供たちがこう力強くなっていく姿を見ることができました。歌えば歌うほど確信があふれてきて、自分の弱さというものを自覚しつつもです、自分には弱さがあるということを自覚しつつも、神様の力に覆われて、与えられた務め、使命に向かうものになれるという自信、力を向けていくんです。私たちが難しいと思うことでも、神様の方法に従うならば、勝利することができるんだということを、神様は私たちに教えようとされています。そして第2番目は、偶像を取り壊してからのスタートです。偶像を取り壊してからのスタート。ギデオンがイスラエルを救う志士として出ていく前に、最初に神様が命じられたことは、町の中にあった偶像、アシェラ像という偶像と、そしてバールの祭壇を、アシェラ像を切り倒し、バールの祭壇を取り壊すことをギデオンに命じられました。まあ、町中はこの偶像を拝んでいたんです。祭壇に捧げ物をしていたんです。仕えていました。そういう状況でしたから、この祭壇を取り壊し、偶像を切り倒すということはギデオンにとっては大きな大きなチャレンジだったんです。八つ裂きにされるかもしれない、何か災いが起こるかもしれない、自分に対してみんなが自分を責めるんではないか。ギデオンはこの言葉が神様からのものだということをはっきり受け取った後に、この命じられた通りにしました。神様がここで望まれたこと、それは信仰をはっきりさせるということでした。神様への完全な心を持つこと。偶像を持ったままスタートしない、偶像を取り壊さないまま新しい働きに行かない、偶像をきちっと処分して、そこからスタートするようにギデオンに命じたんです。まあ、目に見えるものも目に見えないもの、偶像というのはあります。私たちの心の中にも偶像、神様以上に執着するもの、神様以上に大事にするもの、まるでそれが神様から来ているかのように正しいものに思えるかもしれないけれども、ある時それが偶像になっていることがあります。すり替えられて心の中にある偶像、それを切り倒して取り壊して、そこから勇士としてのスタートが、スタートを切ります。私たちも、神様、私の中にある偶像、もしあるならば教えてください。あるいは自覚があるならば、それを切り倒す信仰を与えてください。全く信仰で、神だけが私の主であることを告白することができるようにという祈りが、私たちにも必要ではないかと思うんです。そして第3番目は、神様は不思議な勝利法を持っているということです。神様は不思議な勝利法を持っている。ギデオンは言われた通りにこの偶像を切り倒しました、取り壊しました。この後ギデオンはイスラエルのために呼びかけるんです。あの小さな無名なギデオンが立ち上がって、イスラエルのためにミディアン人、そしてアマレク人との連合軍と自分たちを脅威にさらすものに向かって、軍を引くんです。呼びかけるとです、その数は3万2000人集まりました。3万2000人。まあ、敵は、相手は13万5000あったと書いてます。13万5000。まあ、約2割。到底数から言ったら太刀打ちができない。 けれども神様は、この3万2千人でもまだ多いと言うんです。兵力を削減するようにギデオンに求めるんです。そして3万2千人が1万人になり、最終的には300人。300人に絞られました。そして、この300人で、強豪、ミディアンを破っていくんです。13万5千を破っていくんです。驚異的なことでした。人の考えではできないことでした。神様言葉を与えられました。立ってあの陣営に攻め下れ、ミディアンの軍をあなたの手に渡したから。その約束、語りかけを握って、ギデオンたちは向かうんです。神様に言われた通り、武器は使いませんでした。使ったものは、角笛と、空の壺と、そして松明。国際ギデオン協会という、聖書を無料で配布するグループがありますが、あのギデオン協会のギデオンはこのギデオンから来ています。そしてあのシンボルは、よく見ると、この松明と角笛と、そして空の壺がシンボルになっています。考えのつかない方法でしたが、これで大勝利を収めるんです。どんな風に勝利を取ったのかなという方は、興味ある方は、この後7章出てきますから、家に帰って聖書を開いて読んでみてください。大勝利を取ります。箴言の3章5節にこういう言葉があります。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。神様は不思議な方法を持って私たちをいつも勝利へと導いてくださる。だから自分の悟りに頼るな。主により頼めと言われています。勇士は神様がどのような方であるかということを知っている人です。空っぽの何も持たない者にご自分の力を注いで用いることができる方である。また、到底太刀打ちできない戦い、そのようなものをわずかな力で不思議な方法で勝利を取らせてくださる方です。この難問は絶対に解決できないだろう。そういう問題を抱えておられる方もこの中におられるかもしれませんが、そうではない。神様は神様の方法を持って、神様の時を持って、その問題を解決することができるんです。不思議な方法で私たちに勝利を取らせてください。このジョイキッズのキャンプの講師は、いい守先生という、昨年も来ていただいた先生ですが、いい守先生でした。その先生はですね、そのメッセージの中で言っていました。神様は今、日本の人々が神様に心を向けることができるように、ご自分と日本人の関係を結んでくれる人を求めていますと。私たちの状況、毎日悪いニュースが入ってくる。そして、凶悪犯罪が起こっている。そしてそれに恐れて無関心になって、クリスチャンであってもですね、通り過ぎていっている。まるでイスラエル人がミディアン人を恐れて、何の手立ても持たずに、ただ隠れて逃げ惑っているのと、状況は似ています。このような状況の中で、神様は、民の心と、日本人の心と神様の思いを結ぶ人を求めています。この裁き司のような働きをしてくれる人を神様は求めている。酒舟の中で小麦を打つような私たちに向かって、神様は勇士よと語ってくださるのは、そしてそこから引き出して、主があなたと共におられると言って使わせてくださるのは、その目的はこのためなんです。自分が勝利を取ってその生活を謳歌するのではない。この滅びに向かっている民に向かって、神から背を向けた民は、 悪へ悪へと傾いて、本当にどんどん時代が暗くなっていきます。神様は手放してこのことを見ておられるんではないです。誰が私のために立って私の思いを伝えてくれるだろうか。そして、あの惨めで弱さの中にあったギデオに向かって許しようと声をかけられたんです。私はあなたと共にいる。私はあなたを使わすのだと。ギデオンのようにただ黙って仕方がないと諦めているのではなくて、逆船から出て勇士として立ち上がる人を神様は求めています。そして語りかけています。言われるんです。あなたの持っている力で生きなさい。私があなたを使わすのではないか。主の語りかけ、それぞれに、あると思いますが、今、聖霊様が照らしてくださるところを聞きながらですね、しばらく、祈っていきたいと思います。どうぞお立ちください。神様が語りかけてくださるところに心を開いて、今応答していきましょう。祈りを持って告白を持って、また御言葉の宣言を持って今応答していきたいと思います。しばらく声を上げて皆さんで、祈っていきましょう。ありがとうございます。